シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の乙啓です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は悪が存在しないについて話します。
うん、
この映画は4月26日公開の、
はい、
日本映画で106分ですね。
はい、
はい。監督が濱口竜介監督で、うん、脚本も一人ですね、単独で、
うん、
ですね。
はい。
企画がその濱口竜介さんと石橋英子さんっていう、うん、まあミュージシャンの方の二人の企画なんですよね。
うんうん、
なんか初めに石橋さんの曲になんか付けようとして始めたけど、はいはい、みたいな、独立して作品にしたみたいな感じ、
うん。なんか映画作ろうと思ったんじゃないらしいですね、うん、最初ね。なんかでも、結構いいのになりそうだから映画にしたみたいなね。
うん、すごいっす、
ね。面白い作り方ですよね。
うんうん、で、映画のところの説明を読むと、ドライブ・マイ・カーでアカデミー国際長編映画賞、カンヌ国際映画賞、映画祭の脚本賞、偶然と想像で、ベルリン国際映画祭の銀熊賞、審査員グランプリですね、を受賞するなど、国際的に高く評価される濱口竜介監督が、カンヌ・ベルリンと並ぶ世界最大映画祭の一つであるベネチア国際映画祭で、銀獅子賞、これも審査員大賞ですね、
うん、
を受賞した長編作品ですね。うん、さっき言ったドライブ・マイ・カーでタッグを組んだ音楽家、シンガーソングライターの石橋英子と濱口監督による共同脚本、共同企画として誕生したと思いますね。うん、じゃあ僕から。
はい。お願いします。
話すんですけど、まあ僕はめちゃくちゃ面白かったんですけど、まあいろいろなんか考えるきっかけを与えてくれた作品かなっていう。
うん、
まずは、
うん、
ちょっとこれ内容とは関係ないんですけど、
はい、
なんだろうな。何をどのくらい、当たり前のことなんですけど、
うんうん、
何をどのくらい映すかによって、
うん、
言いたいことは全然変わってくるなっていうん
です
けど、例えばその最初の薪割りと、
うん、
水を運ぶシーンで始まると思うんですけど、
うん、
無駄に長いんですよ、
ね。長いですね。
うん、まあ、その前にも、もっと無駄だと思ったのは、
はい、
木の、林の中で木の枝をずーっと映す。
冒頭のシーン、ね。
冒頭のシーン。
はいはい、
でその後、まあ、薪割りをして水を運ぶっていうシーンがあるんですけど、うん、まあ、無駄って言っちゃいましたけど、無駄じゃないんですけど、
うん、
そこにむちゃくちゃ時間かけて、一部始終見せると。うん、まあ、人によったらあそこ全然切れるじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、薪割りをしてます。
はい。
水を汲んでます。で、
うんうん、
ほんと2分ぐらいで終わるような
話なんで。そうですね。一瞬でも大丈夫です
よね。わかりますからね。
わかります
からね。やってることはわかる、
うんうん。
で、なんでこんな長いんだろうなってちょっと思ったんですけど、
はいはい。
それがめちゃくちゃ意味あるっていうのが後でわかってくるというか、
うんうんうん、
だから僕は感じたことなんですけど、
うん、
あの2つのシーンで、僕はこの自然ってすごいなと思ったんですね。
うん、
まあ、その後、その、あれですね、林の中を娘と一緒に歩いたりとか、
うん、
あと、鹿の爪跡というか足跡のシーンを見たりとか、
うんうん、
ちょっとなんか水溜りみたいになってるところを見たりとか、
うん、
雪が積もってるとか、
はいはい、
まあ、いろんな美しいところがあるから、うん、まあ、そういうのも保管されてはいるんですけど、
うん、
僕はなんかあの長い、作業のシーンで、
うん、
すごくなんか自然って感じたんですね。
うん、
まあ、僕が普段その東京に住んでてほとんどああいうことに関わらないからっていうのもあるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
なんか彼の生活にとってすごい重要な時間なんだろうし、
うんうんうん、
まあ、彼関係なく、この自然ってすごい美しいなって僕はすごい感じながら見てたんですよ。
うんうん、
だから、なんか、すごくその最初は、その、説明会が、グランピングの説明会があるときに、
うんうん、
めちゃくちゃその地元の人の方に感情移入できたんですね。
はいはいはいはい。
もしあれが、まあすごく淡々とカット割りがあって、
うん、
もうちょっとその街の、あれ、あそこの場所ってなんかそんな、そこまで田舎じゃないじゃないですか。
うん、
結構街っぽいとこ、
ね、
家も結構あるような感じだし、
うんうん、
舗装されてるし、
うんうん、
だからなんか、その彼らが言うほど、その田舎ではないというか、
うんうん、
大自然っていう感じじゃないところだと思うんですよ、実際は。でもあそこを切り取ることによって、
うん、
そっちの立場っていうのがすごく、僕は感じられたので、
うん、
とても意味のある長さだなってすごい思ったんですよね。
うん、なるほど。
まあ、あと特に彼自身、主人公、まあ一応主人公と言っていいと思うんですけど、
うん、
匠の性格とかもあれですごくわかるっていうのもありますしね。だからその一つ目は、だから、まあ映画って当たり前なんですけど、どれぐらいそれをシーンを 映すことによって意味が変わってくるっていうのはすごくこの映画で感じちゃ
う。
ってことですかね。
うん、
あともう一点は、まあ僕は本も読むの好きなんですけど、
はい、
本の場合、なるべく表現をあんましない方が行間が生じるんですよね。わかります。すげえいっぱい、なんか、その、登場人物の心理描写をめちゃくちゃいっぱい書くと、
うん、
それは逆に行間がなくなると。
うん、まあ、うん、全部説明。
そうそう、説明になっちゃうん
ですね。説明になっちゃいますかね。うん、
でも逆に、この映画は、うん、そのさっき言ったように、同じ一つのシーンはすごく長く、
うん、
まあ、長回しと言っていいほど、
はい。
撮ると。それ詳細に描くことで、
うん、
行間が生まれてるなって気がして。
あ、
だから映画と文章というか、小説との違いがすごいなぁ、あるなぁっていうふうに感じたっていうことですね。まあ、まあ、まず映画と全く関係ないところですけど、まあでもその気づきを与えてくれたっていうのは、まあこの作品ならではで素晴らしいなって、僕はちょっと見てて思いましたね。
その映画においての行間っていうのは、やっぱ映ってない部分のっていうことですかね。
っていうよりも、僕が感じたのは、うん、その、これ、どういう気持ちでを持ちながら気を切ってるんだろうとか、映ってないところももしかしたらその、感じる人はいるかもしれないですけど、
うんうん、
僕はその、何にも喋んないけど、映っているところ、
うんうん
で、ずっと見捨てられてるから何かしら感じなきゃいけないくなるじゃないですか。
そうですよね。考えるじゃないですか、うん。なるほど。
その時間を与えてくれてるっていうか。
そっか、時間的な、ものですね、それはね。そう。時間をコントロールするかね。はいはいはい。
ファスト映画じゃないけど、
うん、
それでは絶対に得られない感覚。
そうですね、うん。
だって早くしちゃったら、
うん、
これ何考えてんだろうなっていうふうに思う余地も、
思わない
まま、線が過ぎていっちゃうから、
うん、
だからすごいそういう意味で映画体験であるなって。
なるほど。
はい、めっちゃ思いましたね。うん、まあ映画は今回全然関係ないですけどね。
いやいや。
まあでも、そういう表現を、まあ入れてるっていうか、
うんうん、
あえて多分そういうのいろいろ入れてるとは思うんですけど、
うんうん、
まあそういう意味ですごい素晴らしいなっていうふうには感じましたね。うん、あとはまあ表現としても結構面白いなと思うのは、いくつかあって、
はい、
その一番初めに子供を迎えに行き忘れて、
うん、
まあ迎えに行くじゃないですか。
はい、
でその後子供を林の中で探すシーンで、
うん、
一回なんかこう、土手みたいなところの手前からカメラが、左から右か左に流れているから、
はいはい
はい、一回主人公消えるんですよね。
はいはい、
でも出てきた時になんか、その娘が、
うんうん、
娘のことを肩車してたのか、
ね、
抱っこしたのかなんかしてたんですよね。
うんうん、
おんぶか。
おんぶだったかな。うん、まあ二人出てくるんですよね。ま
はい、出てくるんですよね、うんうん。ここの間で見つけたんだな、みたいなのがわかるような描写になってるとか。あとは、なんだろうな。まあちょっと、表現っていうことじゃないかもしれないですけど、
うん、
芸能事務所の社長の部屋で、ミーティングしてるときに、
はいはい、
社長がタバコ吸ってんですけど、
あ、
後ろの絵と同じ
格
好してるんですよね。
あれね。先代の社長なのか、自分の絵なのかよくわかるんですけど、はい。
そうそうそう。あれとかもすごい面白いし、はい、まあ最初の枝の、長回し、
うん、
だからその、上を向いて、ずっと撮るシーンみたいな。
うん、
あれも、まあ、具体的にどういう意味を表してるかちょっと難しいですけど、
うん、
表現としては面白かったですね、うんうん。あとはまあ、ロケーションもやっぱ素晴らしいと思ってて、さっきから言うように。うん、
そうですね。
これ日本なのっていうぐらい、
あ
んまり僕は見たことないぐらい、自然って感じだし、美しいなって思いましたね。なんか、北海道の奥地みたいな。
ああ、まあ、そうですね。そう言われても、そうかもしれないと思う感じはありますね。うん、うん、うん。
まだこんなとこ残ってんだなっていう。
はいはいはい。
はい。まあなんか、もののけ姫。
はい。
みたいな。
いや、なんか、宮崎駿ここに来て、
うん、あ、そうなんですか？
ロケハンしたらしいですよ。みたいなことを、浜口監督のインタビューで、そういうことを、話がちょっと出てましたね。
へー。
うん、だからまさにそういうところなんですかね、やっぱりね。
なんか最後、ちょっと話しておりますけど、最後、その鹿がこっち見てるシーンあるじゃないですか。
はいはいはい。
2匹の親子みたいな。
うん。
あのシーンがなんかその、もののけの、
うんうん。
なんかだいだらぼっちになるやつ。
はい。
がこっち見てるみたいな感じで、
はい、ありましたね。
なんか、
うん。
ああ、そうなんだ。同じ場所なんですね。
うん、
同じかどうかわかんないけど、
まあ、まあまあ、その辺らしいですね。
参考の一つ。
うんうん。
ええー。まあ、だからやっぱそれぐらいすごい場所では
あった、ね。ああ、みたいですね。
うん。そうか。だったら余計なんか、グランピング作るって言われたらちょっと、
イエス。
まあ、いろいろ考えますね。
グランピングの話も、まあ、本当に同じ場所かどうかわかんないですけど、
うん。
本当にあった話ですね。あのね。説明会。
で、まあ、ちょっと映画の内容に入っていくと、
はい。
うん、まあ僕は、だからその、この映画何を言いたいのかなっていうのは、
うん、
まあ、いくつかあると思うんですけど、
うん。
まあ、一つはやっぱりその、タイトルからも言うように、まあ、僕は悪はいると思うんですけど、
うん、
出てきたその主要人物は、
うん、
実は悪じゃないよっていうのが、分かってくるじゃないですか。
うんうん、
僕だから、うん、僕はさっきうまいなと思ったのは、その、言ったのは、ちゃんとその、最初の二つのシーン、水汲みと、
うん、
巻き割りのシーンによって、僕はその村の方の感覚になったために、
うんうん、
その、説明会では村の人たちの立場に立てて、
うんうん、
あの、その説明してた二人がすげえこいつら嫌なやつだなってい
う、そうですよね、
うん、思いましたし、
うん、
なんか、こいつら本当何も考えてねえんじゃねえかみたいな思って見てるけど、うん、まあその後次のシーンになると彼らにもやっぱ人生があって、
そうですね。
彼らも本当はやりたくない。まあ、うん、女の人の方は途中のその説明会の途中でも結構、理解があるというか、
うんうんうん、
まあちょっとちゃんと分かってるなっていう感じに言ってましたけど、
うん、
男の人の方はなんかもう全然ダメなのかな、こいつみたいな、には印象を受けるじゃないですか。うんうん、
はい。
でも、彼は別に彼でまたいろいろ考えることもあるし、うん、彼の人生、別にあの仕事なんか全然やりたくないのにやらされてるし、
うんうんうん、
で、しかもその最終的には、なんか泊まりがけでもちょっと教えてくださいよみたいな感じで、うんうんうん、まあ、熱い部分があるっていうか、
うんうんうん、
まあそれがちょっと短絡的なのかもしれないけど、でもまあ悪い人ではないなっていうふうには途中から思うようになるんで、うんうんうん、それがタイトルから言うような話のテーマの一つなのかもしれないですけど、
はいはい、
ただなんか、まあ多分みんな思うと思うんですけど、最後のってい
う
エンスが全然意味わかんない
って。そうなんですよね。
でも、多分あのシーンも含めて、だから言いたいことな、言いたいことっていうかまあ、いろいろあるなっていうのはあると思うんで、
うん、
でもその、さっき言った、その説明会の二人が、
うん、
悪者じゃない、だから本当に悪い人はそんなにいないんじゃないかっていう話だけではないような気がするんですよ。なんかあのシーンがあることで。
うんうんうん。うん、そうですね。まあそういう話を作りたかったら和解して終わるみたいな、ね、
そうそうそう
終わりでもいいし、話ですからね。
うん。まあ、しかもあの社長に言われてもう一回行って、僕もう一回説明会やるのかなと思ったんですけど。
う
ん、
そうそうそう。うん。
そのシーンも別にないですし。うん、あのグランピングができるかどうかも全然わかんない
し。そうなんですよね。あの後どうなるとかわかんないですもんね。うん。うん、
だから、結局そのあの最後のラストシーケンスみたいなところも、がすごい言いたい部分ではあると思うんですけど、
うん、
僕もなんかその映画のところの、監督のインタビューちょっとだけ読んだんですけど、ちょっと最後まで読んでないんですけど、
は
いはいはい、それでなんかその、監督自身も言語化はちょっとそんなできないみたいな。
うんうん。まあ、わかりやすく作ってないですし、答えはないみたいなね、多分ことなんでしょうね。うん。
まあ、確かに映画は、その、こんな事件がありましたとか、
うん。
例えば福田村事件だったら、福田村のこういう事件がありましたよっていうことを言うことだけでもう、勝ちというか、
うんうん、
もうそこで意味があると思うんですよ。
うんうん、
あとはまあ、あなたたちみんな考えてねっていう、
うん。
スタンスが一番まあ、フェアかなって思うんで、
うんうん。
まあ、浜口さんもそういうふうに思ってんだろうなっていう。
うん。
なインタビューのなんか感じで、まあ言ってましたけど、
うんうんうん、
でも僕は全然やっぱ、腑には、僕には腑には落ちなくて、
うん、ちょっとね、わからなすぎるなっていうね。
まあ、うん、その前の、その、話の流れからは、
うん、
一個前のその車で探すシーン、探すんだったっけ、
うんうん、
まあ、三人で車に乗ってるとき、
はい、
娘を迎えに行くときだと、
うん、
2回目の、
うん
そのシーンかなんかで、まあ、車で話してるじゃないですか。その、鹿は襲ってくるんですか、
うんうん、
でも手追いだったら襲うよ、みたいな、うん。
こともあるかもしれない。
あるかもしれないよ、みたいな。
うんうん、
で、まあ、最終的にあの、親子の鹿のお父さんというか、まあ、お母さんかわかんないけど、
うん、
その、親の方の鹿は撃たれてる。
うん。
から手追いだったから、
うん、
まあ、危なくて、で、あの、女の子が襲われるかもしれない、っていう状況になって、
うん。うん。
だから僕、匠も、だから前は手追いの、鹿なのかなと思ったんですよ。
あははは。
だから襲ったのかな。
あはは。
で、林に
なるほど、なるほど。
娘を連れてどっか行っちゃう。うんうんうん、でしかも鹿もなんかいなくなってるし。
そうなんですよね。
かなとは思ったんですけど、うんうん、だから鹿と匠はニアリーイコール。
うん、うん。
だからグランピングができると、どこ行っちゃうんだよみたいなこと言ってましたけど、はいはいはい、で自分の存在意義がなくなる。
うん。
ことへの怒り。でも怒りるほど怒る、なんか、感情は別にそれまで全然表してないなとも思ったりとか、
ね、結構突発的に突ですよ、ね、そうに見えるんですよね、あれがね。うん、
僕だから、あれ何してんのこれ。
そうそうそうそう。
思いましたよね、途中まで。
いや、あの、鹿にバレないように、しゃがめってやってんのかなと思ったんですよね。
思った。
そしたら本気で首絞めてるっていうね。落としているっていうね。うん、
でも殺そうとしてるわけじゃ多分ないんですよね、あれ、だから。
そうですよね。別に死んだかどうかの確認もね、別にしてないですから。うん、なんか
とりあえず、
そう。
抑えてるって感じ、
ね。そう、そこもね、だから、わかんないなってね。
死んでは多分ないんですよね。一回起き上がってまた倒れてたけど。
いや、あれもすごい微妙で、それこそ松さんがおっしゃったように、うん、どう映すかによって捉え方が、
うん、
変わる、いかようにでもなるってことで、
うん、
あのバタって倒れて、動かなくなるじゃないですか、一回ね、
うん。
そのままカットをもう切れば、あ、死んだのかなってなるじゃないですか。
うん、
でももう一回立ち上がるじゃないですか。
はい、
ということはやっぱり死んではいないのかな、みたいなね。また、自分で歩いて戻れれば生きて帰れたのかな、みたいな、風にもなるっていう。ところですよね。
そう。
うん。まあ、これ、ちょっとごめんなさい。普通にインタビューでそういう話をね、されてましたけど。
ああ、そうですか。
インタビュアーの人がそういうことをね、聞いてましたけど。
うん。
っていうね。
ちょっとまだわからない部分はやっぱありますけどね。
うん、
僕は、監督が腑に落ちたって言ってましたけど、僕はちょっと。腑に落ちてはないですね。うん、
監督もなんか2回、3回見ると、腑に落ちるっていうか、そういうことだったのかって、わかるかも、みたいなことを言われてましたね。
でも確かになんか、音楽は全体的に不穏だし、
うん。
和音というか、
うん。
あとなんか、木を、伐採じゃないけど、
はい。
薪を作る前に、うんうんうん、チェーンソーで切ってるシーンとかは、
はい。
必要以上に音大きいなと思ったんで、
うん。
まあ、彼の怒りというか、
ああ。
なんか、そういうのを表してるのかなと思ったんですけど、
うん、 うん、
うん。うん。ただ、まあ一応その説明会では賛成でも反対でもないみたいな
ことを
言ってるし、
うんうん。ちゃんとしてくれれば別にね、いいんじゃないかみたいなことも考えてるみたいな感じでしたもんね。うん。
まあ奥さんも多分亡くしてる、
うん。
じゃないですか、
うん。うん。
まあそのことに関係してたりするのかな。
うん。それも、まあ、二回ぐらいね、そういう写真の、うん、が写されるシーンありますからね。
はい。
うん。
はい。まあまあ、いろいろ考えられる話だなとは思いましたね。
うん、そうですね。
ちょっと、なんかあんまり他の人の感想を聞くと、
うん、
読んだり聞いたりすると、はいはい、もうそれが答えになっちゃいそうだから、ちょっと僕は全然何の情報も入れてないんですけど、その浜口さんのインタビューを途中まで読んだわけなんですけど、うんうん、はい。まあ、いろいろな人の意見も聞いてみたくなる。
そうですよね。うん。
作品ではありますね。はい。じゃあ、おとぎやさんお願いします。
はい。僕もこれを見てよかったなという感じで。
はい。
まあ、面白かったなというんですけど、まあ、でも、どこがどう面白かったかって言われると。
うん。
まあ、よかったなって思う部分はあるんですけど、なんか、そもそも面白かったのかもどうかもちょっとわかんないみたいな感じもあって、でも、見終わってからやっぱり、まあ特にラストシーンのところですけど、
はい、
あれはどういう意味だったんだろうとか、やっぱりいろいろ考えましたし、
うん、
ということはっていうふうに、こう、遡って、あのシーンはとか、うん、このシーンはみたいなことをいろいろやっぱり考える映画でしたね。
うん。
うん、で、まあこれは僕は彼女と見に行ったんですけど、まあ二人で見終わっていろいろやっぱ喋りましたし、
うん、
ああでもない、こうでもない、みたいなね。感じで、うん、まあ、結局二人ともよくわからない、みたいなね、結論になっちゃいましたけど、うん、うん、っていう感じでしたね。で、まあ、明らかによくわかるというか、ちゃんとね、描かれている部分で言うと、まあ、良かった点で言うと、やっぱり、
はい、
俳優のセリフとか、その演技も含めてですけど、 すごい記憶に残るシーンが多かったなっていうふうに思いますね。
うん、
今でも、まあ、そんなに経ってないですけど、時間。うん、すごく鮮明に思い出されるというか、
うん、
そういうシーンが結構あったなっていうところですね。
うん、
まず、単純に映像として、それこそやっぱり冒頭の、こう、森を下から見上げるみたいな、アングルのね、うん。で、しかもちょっとずつ移動してるみたいな。まあまあ、それが長く続くっていうね、
うん。
これは何目線なんだっていうね。感じなんですけど、うん。あれも別に意味があるようで意味がないっていうのはわかんないんですけど、
うん。
うん。で、まあ、ちょいちょいそういうシーンありましたけど、その急に音楽がね、そして止まるみたいな。
うん、
唐突にね、感じとかも、なんかすごい、何みたいな感じで、すごい独特でしたし。
うん。
あとは映像的なもので言うと、その、同じようなカメラワークが、その前半と後半で2回出てくるっていうところがいくつかあったんですけど、
うん。
その前半と後半でちょっと見え方が異なってくるみたいなところですかね。
うん。
まあ一つは、その分かりやすいので言うと、先ほど松さんがおっしゃったその匠が、花ちゃんを探して、
うん、
で見つけて、肩車かなんかしてね、二人で歩いていくっていうシーンが最初の方にあるんですけど、
うん、
後半もう一回ぐらいあって、その、今度は匠が一人で花ちゃんを探しに行くかなんかのシーンですかね、はい。そこで同じカメラアングルのシーンがあったりとか、
うん、
で、今度夕方っていうか夜みたいな暗くなっているとかね。
うん、
あとは、これちょっと独特なシーンでもあったんですけど、その車から後ろの道路を映すシーンみたいな。前方じゃなくて後方を映してるシーンがあって、
うん、
これも1回目の時は特に何もない感じで、ただ森の中を移動してるみたいな映像だったんですけど、2回目は、これもまた同じですけど、花ちゃんを探してる時の誰かの車のから後ろを撮ったシーンみたいな感じとか、
うん、
あとはその同じシーンではないんですけど、これもう松さんもおっしゃったところですけど、まあ、前半嫌なやつに見えてた、その、グランピングのね、企画持ってきたやつらが、うん、後半、その、会社戻ってからの、そのウェブ会議とかのね、パートを挟むと、あとはまあ、車のね、道中の会話とかを挟むと、うん、そうでもないっていう風にちょっと見えてくるっていう変化みたいなのもすごい面白かったですね。であとは映像、という意味ではなくて、今度お芝居としてすごい素晴らしいなと思ったのは、やっぱり説明会のシーンが秀逸だったなって僕は一つまず思いましたね。
うん。
まあ本当に形だけの説明会っていうのはすぐこう露呈する感じでしたし、
うん。
まあ、あんなにこう、的確に問題点を指摘されるっていう説明会もなかなかないんじゃないかっていうね。
うん。
もう、問題点明らかじゃんみたいなね。
うん、
これ解決できなかったら無理だよ、みたいなね。ふうよりも、もう持ち帰るっていうかもう、それ決めてこないとダメでしょ、みたいなね、感じとか。うんうん、で、まあ、その、説明会に来てるその、女性と男性と言いましたけど、まあ、男性の方は高橋っていう名前でしたけど、
うん、
彼なんかもう、仕方なく来てるんです、みたいのがだんだんもう分かってくるし、態度でね、見えてくるし、で、だんだんイライラしてくるっていうのもすごいリアルでしたし、まあ、実際にそういうことあったらしいんですよね、現地で。うん。それを元にしてらしいんですけど。あとはまあその、会社帰ってから、その、なんかよくわからんコンサルっぽいやつと、
うん、
ボンクラ社長とのウェブ会議とか、
うん。
あれもまあ実に皮肉が効いててよかったなって思いましたけど、うん、で、もう一個すごいいいシーンだなと思ったのはやっぱりその、長野県へ向かう道中の、二人の会話ですよね。
うん。
うん。なんかこれも妙にリアリティがあって、
うん。
マッチングアプリのね、話だったりとか、
うん。
お前これからどうするんだみたいな話とかね。なんでこの会社入ったんだみたいなね、話とか、うん。うん、で、まあ、僕は、まあ、この二人はそんなに悪い人でもないと思いつつも、
うん。
やっぱりその男性社員の方の高橋は、
うん、
やっぱりちょっと、軽薄な感じするなっていうのはちょっと思いましたし、
うん、
うん、なんかそういうのもすごいよく出てましたし、なんかこの会話どっちにの方向に行くのかなみたいな方がすごい引きつけられるシーンでしたね、うんうん。で、あとやっぱりラストシーンですよね。
うん、
いろいろ考えたんですけど、やっぱり何が起こったのか正直わからなかったですし、
うん、
あれが現実なのか、
うん、
どっちかが見た、あの、夢なのか、花ちゃんが、その、鹿を見たっていう、夢を見ただけなのか、
うん、
とも捉えられるし、あとはその、狩りをしてるから、あんまりね、あの、一人で行かない方がいいよ、みたいなね、あの、おじいさんに言われるシーンがあったじゃないですか。
う
ん、
はい。
だからもしかして、あの、流れ玉が当たってしまったのかな、とか、いうふうにも考えれるし、
うん、
でもやっぱりその、手追いの鹿の話がね、直前に出てたんで、
うん、
鹿に体当たりされたとかね、なんかそういうことなのかな、と。なんか一応鼻血を出してましたよね、花ちゃんはね。
うん。
うん、だから、あれは何を意味してるのかな。すごい、まあ、例えば、あの、すごい強く頭を打ったりすると鼻血出たりとかね、するでしょうから、
うん。
うん、そういうことなのかな、とかね。なんか、あとはなんか、全然もう、見当外れかもしれないですけど、その、花ちゃんは動物と心を通わせることができる、なんか特殊な力があるのかな、とかね、思ったりとか。うん、あとはそのお母さんのことで言うと、その、匠はだから、あの、花ちゃんと鹿を見つけて、
うん、
なんか止めようとしなかったじゃないですか。
うん、
なぜかその、高橋の首を絞めるっていうことに出たわけですけど、
うん、
なぜその、花ちゃんを助けようとしなかったのかなっていうのをちょっと考えましたし、
うん、
なんかそれはお母さんのところに早く行かせてあげようと思ったのかなとか、そんなことはないかなとかね。
うん、
いろいろ、まあ、考えましたね。まあでも、やっぱりよくわからないな、というね、
うん、
感じでしたね、うん。で、まあ、あとはその、まあ気になったというか、まあ、タイトルの意味をちょっとね、考えたりはしましたけども、
うん、
僕も松さんと一緒で、その、まあ、途中まで見てて、まあ結局、そんなに悪い人はいないんだよ、みたいなね。
うん、
で話し合ったりとかね、そういうことすれば、うまく物事進められるよ、みたいな話なのかなと。
うん、
でもっと普遍的に言えば、その、現実社会で起こってる戦争とかね、分断みたいなことまで話広げれるのかなとかいうことかと思ったんですけど、
うん、
けどやっぱりラストあれを見せられると、あ、そういう話じゃないのかなとかちょっと思ったりとかして、
うん。
うん、わかんなくなってしまったっていうところありますよね。
うん。
うん、という感じで、あとまあ、これは僕あの、ちょっと、まあ、大したことじゃないかもしれないんですけど、気になったことが一個あってですね。
はい。
チェーンソーで、あの、薪を作るシーンが結構ね、出てくるんですけど、う
ん、はい。
あの、僕は結構日頃からチェーンソーを使ったりするんですけど、
うん。
あのチェーンソーはですね、ちょっと切れ味が悪いんですよね。もっとね、あの、すごい手入れをしてれば、あんなの簡単に切れちゃうんですよね。うん、あんなに時間をかけなくても。
うん、
まあ、あの、匠さんはそんなに、その、手入れをしてないって言われればそのまま、その通りなんですけど、
うん。
うん、あの、プロで、その、日頃からああいう作業をしているんであれば、多分、ちゃんと手入れしているでしょうから、うん、もっと簡単に切れると思いますね。うん、結構こう、一本の丸太を切るのに時間をかけてるんで、
ね、
うん、そこまで大変じゃないですね。切れ味が良ければ。
うん。
うん、
あ、多分あの時間が必要だった。
そうかもしれないですね。あえてなのかもしれないですけどね。
うん、と思うんですけどね。うん、まあ、だから、ちゃっちゃと終わらせちゃうと、
うん、
言いたいことが。
そうなんですよね。
だから僕がさ、そういうふうに感じなかったっていうことに繋がるかもしれないですけど。そ
う
です
ね。うん。だから、まあ、あの、本当に、あの、手入れして、されてるチェーンソーだと、
うん、
もう、まあ、スパンとまでいかないですけど、って言ってすぐ切れちゃいますから。はい。まあ、でも、その、松さんおっしゃったように、その、特に冒頭、最初の方ってすごい時間がゆっくり流れるというか、
うん、
あれはやっぱりそこの時間、この、まあ、長野県の、
うん、
まあ、山奥とまで行かないかもしれないですけど、そこの村の、
うん、
で流れてる時間みたいのを、なんかすごい体験できるというかね、体験させるみたいな意味がやっぱりあるんでしょうね。
うん
うん、だからやっぱり意味ありますよね、その長くするというのは。うん
うん、
僕はそんな感じです。
はい。ありがとうございます。うん。まあ、最後のやつは、まあ、答えがないから、みんなそれぞれ。
そうですね。
感じることは、
うん。
あるんだろうな、うん、一応、まあ、ちょっとどっかに載ってるかもしれないですけど、
うん、
監督がどう考えてるのか、知りたいところあるんですけどね。うんうん、 言わなそうだけど。
そうです。僕も一応インタビューでそういう部分あるかなと思って読んだんですけど、
はい。
まあ、はっきりとしたものはないっぽいですね。うん。うん、
なんか答えを提示しなきゃいけない映画、映画っていうのはそうなんだっていう考えが、なんかあんま好きじゃなさそうですね。やっぱり。
うん。
だから問題を提示することは、が重要であって、答えは別に映画で示すことじゃないだろうみたいな。
うんうん、
まあ確かにそうっすよね。まあいろんな意見がある中で別にそれだけが正解じゃない。
そう
ですね。であることなんて珍しくない、うん、あんまないことでしょうし。
うん。
うん。設定もだから今回上手くて、
はい。
その戦後みんな、まあ入ってきた人たちであって、
うんうん、
別に土着の人は別に全然いない、
ね。そうですね。
とかも、
うんうん。
その問題を考える上で、
うんうん。
いい設定だなっていう。
そうですよね。だから、なんなら、君たちを、が仲間に入ろうと、本気で思えば別に入れるんだよっていうね。うん、よそ者では、みんなよそ者の集まりだからみたいなね。
うん、
ことですよね、うん。
まあ、アメリカみたいなもんですよね。だからみんな、移民じゃ
ん
みたいな。
そうそうそう。ね。うん。
しかも戦後っていう、もっと、近々ですかね。
そうですね。本当に。
うん。あれも面白かったですね。あの、車で入ってきたら、
うん。
だるまさんが転んだやってたから、木が止まってるみたいに、
はいはいはい、
一瞬見れるみたいな、
うんうんうん。
だからといって何か意味がそこにあるかちょっとわかんないんですけど、
うん、あの、たくみさんのその物忘れが激しいのは何なんですかね。
それもなんか動物っぽいなと思ったんですけど。
なるほどね。
いやでも僕一番この中で悪だと思ったのはやっぱたくみの、あの、娘のやつを忘れるっていうの
は。そうですね、あれは良くない、ね。
あれダメだなって思います、ね。うん、
あれで多分、確か、あの、もしあの、花ちゃんが死んじゃったんだったら、
そうですよ。
彼のせいっていうことになりますからね、うん、やっぱりね、
うん。
うん。
まだ8歳です。ですよね。
うん。うん、
いや、それはダメですよ。
うん。一人で帰らしちゃうのもね、
うん、
うん。どうなんだっていうね。
いや、途中だから、次イライラしてましたもん。その、こいつ迎えに行かねえから
う、そう、確かに。僕
はもう娘がいるんで、
うん。
うん。
それはもうちょっとしっかりしないとね、
うん。
うん。もしくは、自分が迎えに来るまでちゃんと、あそこで待ってるように、言い聞かせるとかね。
う
ん。約束するとかね。うん。
でも、その、イライラが、その、最後のあの、締めるので、もう飛んじゃいましたけど、
ね。はい。まあ、なんか、彼は、あの、高橋にずっとイライラしてたのかな、みたいなね。
うん。
ことも、後から考えると思ったりとか。うん。でも、わからない。なーっていうね。
あと、うどん屋さんの、
うん、
お金足りないっていうやつあるじゃないですか。あれ180円みたいな言われてたじゃないですか。はいはい、ああいうのもなんか、笑わしに来てんのかな
ちょいちょいね、そういうの、ね、
うん、
うん。どうなのかな、
うん。偶然と想像も、ちょっとその、笑うシーンあるじゃないですか。
はいはい、ありますね、うん。
だから、でもなんか浜口さんってすごい真面目、めちゃくちゃ真面目そうな感じに見えるじゃないですか。
うん。
だからなんか、どういう、心理でこれ描いてんの笑う、本当に笑そうとしてんのか、うん、
じゃないですかね。
たまたま笑うみたいになってるのか、
うん。やっぱりシリアスな話なんだけど、そういうのをやっぱうまいこと入れてるんじゃないですかね。
うん。
うん。
いや、俺金取るんだと思ったんですよね、あれ。
ああ、なるほど。
だって水汲んできてるわけじゃないですか。
はいはいはい、
そこはちゃんと取るんだなって。
確かにね。
どうやって生計立ててるのかよくわかんないからな。
あの人もね。
うん。だからなんか、うん、そうそう、鹿っぽいな。鹿とか、まあ、てか野生
確かにね。
うん。そんな感じですか。
はい。
はい。では今日は、悪は存在しないについて話しました。はい、ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。